ハッピー NPO。
これから30分間京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは宮城久子です。そしてコメンテーターさんは、
京都 NPO センターの真鍋拓司です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。真鍋さん、最近どうですか？
最近頑張ってます。はい、はい、暑くな
ってますか？はい、イベントとかもちょっと動き出しましたよね。
うんうん、そうですね。
なんか急に京都暑いしというですね。すごいですよね。なんか天気が晴れがなかったような感じで。
もういきなり、あの、なんでしょう、もう半袖をこう急に出さなきゃいけないみたいな、急いで準備みたいな感じですね。
そうですよね。今回のゲストさんはちょうどその暑いというイメージのところの関係の方ですね。
うん、そうですね。ちょっとね、日本からすると遠い存在みたいなところで、ちょっとね、楽しみにしてます。
ね、そうですね。そのあたりの情報をいろいろとお伺いしていこうと思います。真鍋さんもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではこれからのしばらくのお時間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしています。今週のゲストはアフリカ学生団体チェカの元代表であり創始者、星野かな子さん、そして現在のメンバーのドリス太郎さん、お二人をお迎えしています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではまず星野さん、
はい、
さて、面白そうですね。アフリカと聞くとなんかワクワクするんですが、私だけでしょうか？
あ、嬉しいです。
でまずはいつ頃に、立ち上がった団体さんでしたか？
立ち上げは2019年の春ですね。
はい、はい、2019年ですね。では星野さんが思い立って、おっしゃやるぞってなったんですか？
そうですね、まあ、もともとアフリカに興味があったっていうわけじゃないんですけど、まあ、貧困問題とか飢餓問題とかに興味を持ってて、で国際ボランティアの団体をやりたいなと思って、まあ、あの同じ仲間たちと一緒に立ち上げることになりました。
へー、アフリカというとどんなあたりに一番興味がありましたか？
最初は、団体の目的がエチオピアっていう国の水問題解決に取り組もうっていう趣旨の団体で、なのですごい最初はエチオピアに特化して、めちゃくちゃあのエチオピアのことは調べてました。
そうなんですね。何か調べてびっくりなことありました？
そうですね、エチオピアってなんか、まあ、アフリカってすごい自由なイメージ持ってる方もいるかもしれないんですけど、意外と、エチオピアは日本と似てて、結構シャイなところもあったりだとか、あとは、びっくりしたのが音楽が、日本の演歌と似てるっていうのがあって、そうですね、その現地のすごい有名なあの歌手の方も歌ってるのを聞いたことあるんですけど、めっちゃ演歌って感じで、それはびっくりしました。
アフリカでも演歌が歌われてる。
そうですね、はい、
近いところもあり遠いところもありというところですね。
はい、そうですね、
意外とオープンなイメージもあるけどシャイなところもという、ちょうどシャイといえば、今あのメンバーで活動されているトリスさんがちょっとシャイな方だっていうふうに伺いましたけれど。
シャイ
どうなんですか、トリスさん、その辺は？
まあそうです。
そうですね。
でもまあね、いろいろ熱い思いをお持ちなので、その辺はね、ちょこちょこっとお伺いしていこうかなと思うんですが、まずは星野さん、立ち上げから最初にどんなことをスタートされたんですか？
そうですね、最初は、まあ、アフリカの現地に行きたいの気持ちはあるんですけど、まあ、なかなか、まあ、時間もお金もかかってしまうっていうので、日本で、まあ、できることをやろうっていうことで、 最初はチャリティーイベントだったり募金活動などを行ったり、はい、まあ、あとは調査活動とかをしてました。
田辺さん、そういえばアフリカといえば NGO の団体さんでこちらの番組に出ていただいたテアルネッサンスさんとかも、はい、ありましたよね。
そうですね、うん、
知ってます。
あ、本当ですか。
テアルネさん、はい、
アフリカ関係の活動されてる方もいろんな活動されてる方がいらっしゃって、
うん、
行動でしょう。イベントの時にアフリカからウガンダから来られた方が12時間かかったって言ってましたから
そうですね、めっちゃかかりますね。
かかりますよね。だから24時間でここだよって言ってましたから
うん、めちゃくちゃかかる。
これでよかったって言われてたので、また現地だとねできる体験もいろいろありそうですが。
そうです
ね。でも今はね、日本でもいろいろ楽しめそうですもんね
そうですね、結構日本にいるアフリカ人の方と交流したりとか、ズームで現地の方とつないでお話ししたりっていうのをすごいたくさんやってきました。
いいですね。まだでも新しい立ち上げね、新しいですけど、真鍋さんすごいいろんなたくさん活動されてますよね。
そうですよね、うん、なかなかね学生でこう思い立ってもどういうふうに活動を進めたらいいんだろうっていうところで結構、ね、立ち止まってしまうような、団体も多い中、まだ3年でありながらそのいろんな方とのつながりを持っておられたりとか、あと国の機関ともねタッグ組んで、いろんなコラボイベントしたりっていうのもすごい頼もしいです。
本当ですよね。篠さんがその辺まずはパワフルな方なんですね
いろいろ頑張ってきました
他にもいろいろされたことで、そうですね、記憶に残っていることとか、こんなことあったよっていうの何か教えていただいてもいいですか。
うーん、なんだろうな。でも
どうだろ
う、そうですね、一番思い出深いのは京都市の国際交流会館っていうところで、はい、まあ、世界各国のいろんな料理を出展するっていうイベントがあったんですけど、そこにエチオピア料理を出させてもらったことがあって、まあ、2年連続で出させてもらってるんですけど、1年目は結構アフリカ料理ってことでちょっと敬遠されるっていうか、ちょっとあんまり売れ行きが良くなかったんですけど、はい、2年目はすごい改良してめちゃくちゃ美味しいのができて、すぐに完売することができたっていうのはすごいいい思い出でした。
どんな感じの料理なんですか。
インジェラっていう、料理で、生地がクレープ生地みたいなのがあるんですけど、それの上にいろんなお肉とか野菜とかを乗せて食べるっていう料理ですね。
いいですね。
そうですね。
トルティーヤとかなんかそんなイメージですか。
あ、結構それに近いと思います。ただなんか生地が酸っぱいんですね発酵してて、はい、で酸っぱさが出て、それがちょっと日本人にはうんってなる方もいるんですけど、でもすごい美味しいです。
でもちょうどね、京都だったらお漬物好きな方も多いと思うので、発酵した食べ物は日本人好きですよね。
そうですね、そこも結構日本と共通しますね。発酵、
確かに食生活も似てるところもあるし、こういうような、でもね、いろいろ似てるところが面白いです。
そうですね。
トリスさんはスタートから関わってらっしゃって、トリスさんのきっかけはどんなものだったんですか。
きっかけはその、ボランティアをしたくて、その結構いろんなものを見てきたんですけど、大人数でやるのはちょっと話しづらいかなとか思って、
はい、
少人数でなんか和気あいあいとしてたチカさんを選んでやってことがきっかけですね。
最初から楽しそうだったんですね。
はい、
まあ、トリス君は1年目に はい、あ2年目に入ってくれたんで、
あ2年目に、
はいはい、自分の代からが、まあ、結構ね楽しそうだったのかな。
あ
2年3年目か、うん、メンバーが仲がいい、はい、
あ、堀さんが一番最初印象に残っていることって何がありますか？悩んではります
ジャイカーの方とのオンライン講演会ですかね。
あ、オンラインだったんですね。
はい、ズームでその講演会して、
はい、講演会で、
うん、
今はもう実際に会っていろいろなこともイベントもできたりしますよね。
はい、
今後のプランは鳥さんどうなっていきますか？
今後はその2ヶ月に1回程度その、はい、イベントをして、その自分たちで考えたり、あの他団体他組織とのコラボイベントをしたりとか。
ああ、はい、まだまだ広がっていきますね。
そうですね、
もっと突っ込んだところを後半お二人にお伺いしていこうかなと思いますので、今日音楽をお持ちいただいているので、ここで一曲お聴きいただきましょうか。チョイスしていただいたのは星野さんですね。
はい、
はい、ではご紹介お願いします。
はい、あいみょんの空の青さを知る人よです。どうぞ。
今週のゲストはアフリカ学生団体チェカの元代表代理創始者星野かな子さん、そして現在のメンバードリス太郎さん、お二人をお迎えしています。ご飯もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
そうですね、紹介の時にいただいたので、私すごく気になってるワードがあって、自由に行きたい日本人へっていうテーマがついてたんですけれど、
うん、
自由っていう言葉がアフリカっぽいなと思いつつ、その辺をどう感じてらっしゃるのかなっていうのをちょっと聞いてもいいですか、星野さん。
はい、そうですね、自分自身も実はアフリカにはコロナとかで行けてなくて、で、
はい、
ずっと、まあ、日本にいるアフリカ人の方だったり、まあ、オンラインでの交流とかで感じたことなんですけれども、あの最初は自分はすごいボランティアがしたくてこの団体に入って、まあ、この団体を始めて、あのとりあえず助けたいっていう思いで話を聞いてたんですけど、でも話を聞いてみると、実はなんていうか困っているっていうわけじゃないっていうのを聞いたりだとか、はい、だから自分が思って乗ってたのってすごいこう一方的だったんだなっていうのも感じましたし、なんかむしろすごい学んだなっていうか、あ、なるほどって思ったのが、なんかすごいなんだろう、日常の幸せを感じるだとか、あとは枠にとらわれてない、なんか人の目を気にするとかじゃなくて、こう自分がどう思うかだったり、自分の幸せっていうのを第一にこう生きてるんだなっていうのをこう会話の中ですごく感じて、ですごい自由っていうワードが自分の中にはその時からこう出てきて、それをなんか自分もそうだし、こう日本にももっと広めていって、こう本当にやりたいことをして生きる人がもっともっと増えたらいいのになと思って、その発信の活動とかをやっています。
そうなんですね。確かにあの窮屈だなという時は確かにあったりしますよね
結構やっぱ同調圧力だったりとか、なんか人がこうだったらとか、常識前例世間の目とかを気にする社会なのかなと思ってて、はい、そこが、まあ、なんか完全にアフリカになるのは難しいにしろそこはなんか日本の良さでもあると思うんで、なんかいい感じにこう折衷じゃないけどこう調和していけたらいいんじゃないかなって、はい、思ってます。
確かにあの顔色を読んだり空気読みすぎてこう抑えすぎるところがやっぱりありますもんね。
そうですね、
こう、まあ、いいとこなんですけど、海外の人に聞くと日本人にはテレパシーがあるからっていう独特のテレパシーがあってそこでこう読んでしまって、でも深読みしすぎて動けなくなるっていうのが一番ね大変なので、
そうですね、なんか迷ったらすぐ行動とか、とりあえずやってみるとか、そういう精神、
ね、そこですよね、
たらいいなと思って、はい、やってます、
ね、ですよねそれはまさにあの迷わずに行動された結果の今でも城さんがいらっしゃるわけで、結果さんがあるわけで、
そうですね、
ね、
やっぱ行動して後悔するとかはあんまないなかったんで今まで、
あ、
やっぱりやってみるってすごい大事だなって思います。
確かに、やらない方がね、やらなくてこうずっとやればよかったなあの後悔の方が後々引きずりますよね。
そうですね、やらない後悔よりやる後悔って、
やる後悔の方がいいですよね。やってみないとわからないですしね。
そうですね、
今大篠さんに言われた言葉の中でちょうどあの自分らしいとかね、自分らしく生きるっていうワードがすごく響いたので、自分らしさってなんだろうなっていうところを考えるいいきっかけにもなりそうですよね。
そうですね、自分らしさって多分日本で普通に生きてたらあんまりとらわれることがないなって思ってますね。なんか大学卒業するまでずっとこう義務教育もこう同じレールに沿って同じように教育されてっていうので、なんかまあ平均取ってればいいとか80点取れたらいいっていうのが結構あるなと思って、で急にこう就活とかの時期になって、あなたは何がしたいっていうのをこう突き刺されて、何がしたいんだろうみたいな、
ああそうですよね
そうですね、からなんかそれまでにこういかにいろんな経験したかしてきたかとか、どんな人と出会ってきたかっていうのがその人のやりたいとかこう生き方を道しるべをこう作ってくれるんじゃないかなと思ってて、はい、本当そういう経験ができたらなって思ってます。
でもね、いろんな人との出会いの場にもなるし、そうですよね、今も日本にいらっしゃるアフリカの方でもやっぱり価値観とか考え方はね、いろいろ違う部分がありますし、触れるだけでも、もうすごいカルチャーショックだったりいろいろありますよね、
そうですね、国によってもやっぱり違うし、
また似てるところもあって、あ一緒だなってちょっと安心したりとかもありますよね
そうですね、面白いです。
私の知り合いもあのドラムを叩いているようなアフリカの友人がいますけれども、すごい自由ですね、
そうなんですね、すごい
今日は叩きたいんだと言って叩くし、叩きたくない日は叩かないし
そうですね、自由本当に
基本なんかそういう感じでいいのかなと思ったりもするんですけど
そうですね、
すごくあのシンプルなことをいろいろ考えすぎて難しくするというところが長く生きてるとどんどん増えてくるので、
そうですよね、多分知識とかもつくにつれてあれはちょっとダメかもなとかいろいろ考えますよ ね、
確かに確かに、たまにはそういうのも外してというのがね必要ですよね
そうですね、ちょうどいいバランスで、はい、
確かにちょうどそういうところにあのちかさんのイベントにね行ってみるというのも、活動に参加してみるというのも特にいいかもしれませんね、
そうですね、ぜひぜひおすすめですね。
森田さんはどうですか、何かあの関わって変わったなっていうところありますか。
ちょっとは喋れるようになったかな。
ああ、はい、いやいや、なんかいろいろ言いたいことあるんだよっていう顔されてるので言いたいんだろうなと思うんですけれど、なかなかねやっぱりこういうラジオで急に聞かれて急に答えるっていうのもかなり難しいことですし、これまでも失敗はないので今決まってるもので、鳥栖さん何かお知らせしてもいい今後のイベントとかありますか。
5月にジャイカの方とのコラボイベントの予定をしてて、
はい、あ、はい、
コーヒーセレモニーでした。
あ、
お手伝いさせていただくその予定です。
こちらはもう告知されてる分ですね。これもこれからお知らせされていく、
これからですね。
日程とかもまだ、
日程とかもまだ、
じゃあこれから決まり次第いろんなところで公開していくようなイベントですね。
うん、SNS とか、
うんうん、
あ、注目して興味のある方はご覧いただいておくといいですね。あと2ヶ月に1回のペースでということなので、7月の分も今企画中ですか？
まだわかんないです。7月はなんかあの8月になんかゼロから作る、みんなで作るみたいな感じらし
い。その辺の作り上げるというのが真鍋さんの新しい団体さんなので頼もしいですね。
うん、うんうん、ですし、なんかあの自由に毎回毎回こうテイストの違うイベントをずっと作ってはるので、あのすごい大変だろうなと思いながら見てるんですよね。あの毎回同じような、ね、企画で人だけ変えてとかであれば、うん、こう2ヶ月に1回っていうのもまあできるかなって思うんですけど、うん、これまでも、そのアフリカ料理振る舞ったりっていうのもあれば、琵琶湖にみんなでキャンプに行ってこうちょっと自然を感じるようなイベントをされてたり、またズームで、それぞれの場所でアフリカ料理をみんなで作ってみようっていうイベントされたりとか、本当に、一から企画をどうやってみんな考えてるんだろうと思いながら見てます。
確かにアイディアは結構無限に出てくるんで、それも形に作っていこうみたいな感じですね。
うん
うん、すごいですね。これからもいろんなことがありそうで面白そうなんですが、うんうん、まだまだメンバーさんは増えても構いませんか？
はい、ぜひぜひ
ですね。なので学生の方で、あ、基本的には京都市内の、うん、大学の方ですよね。
はい、
はい、何か一緒にしたいなとか、ちょっと話だけでも聞いてみたいなとか、覗きに行きたいなとかね、多分聞いてらっしゃる方でめちゃめちゃ楽しそうと思ってらっしゃる方いっぱいいらっしゃると思うので、情報はどちらで得たらいいですか？
ツイッターやインスタなので。
あ、はい、
学生アフリカ学生団体チカで調べてくれた。
あ、はい、団体チェカさんで調べると、はい、で興味ありますよとか、どんなことしてますかとかね、お問い合わせされて、多分聞いてらっしゃる方でなんか楽しそうだなって思われてるんじゃないかなと思うんですが、
うん、そうだと嬉しいですね。
これからはそうですね、今もう串野さんは活動自体はちょっと離れてはいらっしゃるんですね。
そうですね、活動自体を離れて、まあ、個人でまたアフリカの活動をやろうかなと考えているところです。
あ、いいですね。
はい、
篠さんは今後のチカさんも含めご自身の活動も含めどんな風にされていきたいですか？
そうですね、個人的にはでも結構チカのやりたいことの、そうですね、アフリカのこう文化やったり価値観を発信するっていうのをこう続けていって、まあ、ゆくゆくはこう日本にアフリカストリートみたいな、まあ、中華街のアフリカバージョン的な場所を作りたいなと思って、はい、いろんなこうお店やったりとか、まあ、アフリカの方とかもこう集めてそういう空間を作りたいなと、まあ、思ったりしてます。
いいですね。いろんなものを食べられたり、いろんな文化に触れられたり、
うん、そうですね。
アフリカ人のお友達はあのなぜか音楽をされてる方がすごく多いので、
あ、確かに結構多いですね音楽は。
うん、ね、ドラムだったりバイオリンで結構人気の方もいらっしゃったりとか、いろいろなんでしょう、やっぱり音楽で自分を伝えたくなるのかなと思ったりもしますけど、そうですね、
結構街中音楽も流れてたりするみたいですね。
ですよね。アフリカンストリートいいですね。面白そうです。
はい、頑張ります。
うん、さんは今後どうですか、どうなっていきたいですか。
そうですね、その理念ともちょっと一致するところがあるんですけど、そのアフリカ文化を通して若者の皆さんにそのアフリカの良さとか楽しさとかまだ知らないことをたくさん知ってもらって、なんかワクワクしてもらいたいと思ってます。
いいですね、ありがとうございます。今週のゲストはアフリカ学生団体チェカの元代表総指揮の星野かな子さん、現在メンバーのドリス太郎さんとお送りしました。ナビゲーターの真鍋さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではリスナーの皆さん、また次回お楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。